使徒行伝の福音第63回、知られざる神という主題で、使徒行伝の17章22節から34節です。今日のところは、パウロのアテネ説教と呼ばれるところです。前回からアテネのところをご一緒に見ていますけれども、旅の楽しみというのはいろいろあると思うんですけれども、私の場合はですね、そのピンバッジを買うことなんです。今日はちょっとネクタイピンにしてみてみましたけれども、これもアテネで買ってきたものなんですね。行き先々であると、ある程度見てからピンバッジ屋さんに行ってですね、探すわけなんですけども、近頃はこのタイプって少ないんですよ。代わりにあるのが、統制バッジなんですね。瀬戸物で作ったバッジが結構あるんですよ。ということで、実はですね、今日の主題にバッチリの統制バッジを見つけたんですよ。それを中方の右肩の上に写真撮って載せてみました。まさしくパウロがアテネのアレオパゴスの丘で語っている形でしょ？向かって右側に見えるのがパルテノン神殿なんです。で、それからパウロの左側に見えるのがですね、アレオパゴスの丘なんです。で、ここでおそらくパウロこんな姿勢で語ったんじゃないか。で、遥か後ろに見えるのは何だかわかりますか？アクロポリスのパルテノン神殿なんですよ。で、下に使徒パウロって書いてあるでしょ？これは素晴らしいと思って買ってきました。で、今日の説教題は17章の23節から取りました。22節からお読みします。そこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立っていった。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげようと語り始めているわけなんです。知られざる神ということなんですけども、名前がわからない神様ということですね。で、これを読んだときに私最初に思い浮かべたのが、鎌倉時代の西行法師が歌ったと言われる歌なんですよ。鎌倉時代っていうと、いい国作ろう鎌倉幕府ですから、だいたい1200年今から800年ぐらい昔の西行法師の歌なんですけどもね。何事のおわしますおば知らねども、かたじけなさに涙こぼるるという歌を歌ったんだそうです。これは西行法師がなぜか伊勢神宮に行ったというんですよ。西行法師はお坊さんですから神社をお参りすることはなかっただろう、いや実際に参拝したんじゃないかとかいろんなことは言われてますけども、でもその時に歌った歌が、名前は知らないけれども、かたじけなさに涙こぼるると歌ったというんです。この歌というのは、なんとなくね、私ね、ああ、私たち日本人の心を歌ってるなというような思いがするんですが、いかがでしょうか。いろんな祠があったりね、すると、結構みんな行って、タンパンとかって叩いたりなんかしますね。何が祀られてるのかわからない。でも、なんかこう、拝みたくなるような心情を、かたじけなさに涙こぼるると西行を歌っているわけなんです。ということで、この2000年前のギリシャ人もそのように知られざる神にという祭壇を作っていたというわけです。ということはですよ、今日のこのパウロの説教は、実は私たち日本人の心にもなんかこう、語っているような思いがするんですけども、皆さんどう思うでしょうか。私たちへのアテネ説教でもあるということなんですけどもね。で、このパウロの語り始めを見ますと、彼は当時のアテネ人の信仰心に寄り添うような語り出しをしていると思うんです。だってこのように彼は言ってるわけですよ。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。これ前回見ましたように、フランシスコ・ザビエルも、あ、日本人は信仰心があると 見たということをね、お話ししましたけれども、パウロも同じようにアテネの人々に宗教心に富んでおられるというふうに言っていますね。実はね、この宗教心に富んでいるという言葉は一語なんです。第一の意味は信心深いという意味があります。もう一つ意味があります。迷信深い。どう違うでしょうか。信心深いと迷信深いと似ているようですけれどもね、迷信深いというのはですね、やっぱりたたりとか呪いとかを闇雲に恐れる、そういう思いを迷信深いというふうに言いますね。だからこの言葉をアテネの人々がパウロの口から発せられるのを聞いたときに、パウロさんどっちなんですか、信心深いんですか、迷信深いと言ってるんですか、というふうなね、そういう思いで人々の心はパウロにぐーっとこう引きつけられたと思うんですよ。そうしたところ、あなた方の祭壇の中に知られない神と刻まれたものがあると見ましたというわけです。実はね、パウロから約100年後のパウサニアスという人も見たと言ってるんですよ。今日の修法のコラムの下のところをご覧ください。アテネの港が2つあったけども、その1つ、ファレロンという港にも、やっぱりこういう、いわゆる知られざる神々の祭壇というのがあったというんです。だから、古代ギリシャの人々は結構こういうふうな知られざる神のための祭壇というのを築いていたということがわかりますね。ただ、このアレオパゴスの知られない神にという祭壇については、起源がはっきりしているんですよ。紀元前6世紀にアテネに疫病が流行したそうです。古代にもコロナがあったのかなというような感じがするわけなんですけどもね。その疫病が流行した時に、クレタ島出身の預言者エピメニデスという人を呼んで、どうしたらいいでしょうかと伺ってもらったところ、エピメニデスはこう言ったというんです。アレオパゴスから黒と白との羊を解き放ち、羊が立ちとどまったところでその場所の神に羊を生贄として捧げなさいと言って、エピメニデスはこれはたたりなんだ、だから知られない神にもちゃんと祭壇を作って拝みなさいというふうに言ったというわけです。ということは、まあ、信心深いという意味もありますが、迷信深いというふうな意味にも当てはまるようなパウロの語りかけだったということがわかりますね。でもこの名前の知らない神様がどなたであるのかということを今知らせてあげましょう。まことの神様をはっきりと申し上げたいと思います。パウロは言ってるわけなんです。それで24節からパウロはまず最初に、誠の神とはどのような方かということを語ります。それから、じゃあ私たちはどうしたらいいのかというこの2つのことを語り始めるわけなんですね。パウロは誠の神様についてまず最初に24節で何と言ってるでしょうか。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださったと語り始めるわけです。これは天地万物、神羅万象を作ったのは誠の神様と言っているわけなんですね。これは実はですね、神が作ったということは、アラトスという哲学者がいるそうです。パウロと同じキリキア出身の哲学者でですね、紀元前3世紀頃に活躍した思想家なんだそうですけれども、アラトスという人も、やっぱり神が全てを創造したということは言ってるんだそうです。だから、人々は、うん、そうだ、アラトスもそう言っていた。我々も知っていると思ったはずですね。だから全部を収めておられる。そして我々も確かにその子孫であるというふうに言っているわけなんですけどもね。27節から。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫であるということを言っているのは、先ほどの疫病流行の時に予言したエピメニデスという人がこのことを言っている。 いるわけですね。ですからこのことはね、パウロが語ったことはここにいた人々、うん、そうだそうだ、我々も知ってるぞということでですね、人々の心をしっかりとこう掴んでいる言い方だと思うんですね。だから誠の神を熱心に追い求めなさいというふうに言うんですけれども、そこだけには終わらないんです。じゃあ私たちは何をすべきかということが29節から、偶像礼拝をやめましょうというふうに言ってるんですね。29節。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに彫り付けたものと同じとみなすべきではない。これで思うのは、日本にもある仏像とか神像とかです。私たちが鹿児島にいた時にですね、鹿児島の教会に私の昔の友達が訪ねてきました。その人は実はお坊さんなんです。昔私が勤めていた会社でアルバイトに来た学生がいろんなことがあってですね、お坊さんになってたんです。で、鹿児島県のお寺にいたんですよ。で、千代さん来た。じゃあ私行ってみますって礼拝に来たんですよ。礼拝に来てくれたので、彼のお寺にも行きました。彼は修行僧だったんですけども、そこの住職とお会いしてですね、いろんな話になりました。そしたら仏像の話になったんですよ。で、私は端的に仏像って何なんでしょうかと聞きました。そしたらね、住職さんの答えは、仏像はいわば窓のようなものですって言うんです。それを通して仏を見る窓のようなものですというわけです。皆さんどう思いますか、それに。窓。なるほどなぁと思うんですけども、私はそれを聞いたときに、窓だったらば 別に仏像ではなくて窓を見た方がいいんじゃないだろうか。そして本当に神様が作られた青い空とかね、それから素晴らしい自然を見た方が神様のことがわかるんじゃないだろうかというふうに思いました。なんとなくこの窓という表現は綺麗なんですけれども、でもそれにしてはね、こう金箔が剥がれていたんですね。やっぱりもっと神様は素晴らしいと思ったわけなんですけど、まあそんな風な体験がありました。仏像は偶像ではなく窓であるっていうわけなんですね。でもパウロは何と言っているでしょうか。そのような金や銀や石などに彫り付けたものと神様を同じだと言うべきではないと言っていますね。どうすればいいのか。神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられるというふうに言っています。この偶像というのはですね、仏像や神の像とかっていうのは分かりやすい偶像なんですけども、偶像の本質はですね、神でないものを神とするということなんです。神でないものをことさらに大切なものと思ってしまうということなんですよ。そうするとね、私たちは様々な偶像を持っていることになります。何よりもお金がと言ったらですね、お金が神になるわけです。何よりも誰よりも私が正しいとなると、私が神になるわけです。これがね、一番見えにくい偶像です。パウロは言っています。そのような誠の神様、真羅万象を作られ、またそれを治めて私たちを本当に守り、導いてくださっている神様と、そういう偶像を同じものと考えるな。むしろ私たちは悔い改めるべきだというふうに言うわけなんですね。で、この悔い改めというのは、旧約聖書の言葉では180度の方向変換を意味します。それまでの自分が最も御所を大事に思っていたものを180度方向変換して、神を見ることだというふうに、この意味が悔い改めということなんですけれども、残念ながらこの時パウロが語ったギリシャ語では、この意味が出てこないんですよ。むしろ神様にごめんなさいと言って心を入れ替えなさいというそういう意味の言葉がどうしても使わざるを得ないわけですね。で、これはね、人間の自尊心に対する挑戦なんですね。だからここで人々はカチンときたかもしれません。我々は信仰心があると言われながらも、偶像崇拝よ、今こそ悔い改めよ、ごめんなさいと言って心を入れ替えよ。これは彼らは受け入れることが難しかったんじゃないかな。 その次に語った言葉が決定的なんですね。31節からこのようにパウロは続けたんです。神は義をもってこの世界を裁くためその日を定め、その日ですよ、審判の日ですよ、最後の審判の日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている、すなわちこの方を死人の中から蘇らせ、その確証を全ての人に示されたのであるといったところですね。突然人々は、何？死人の蘇り？そんなものはありえないということで、パーンとパウロの言うことに耳を閉ざす人が起きたということが、この32節に書かれていますね。本当はここでパウロはイエス様のことを語り出そうとしたんです。イエス様の十字架も語らず、突然復活を語ったもんだから、人々はパーンとパウロに反発したわけです。それで32節、死人の蘇りのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い。またある者たちは、まあこのことについてはいずれまた聞くことにすると無関心になりですね。こうしてパウロは彼らの中から出て行かざるを得なくなったというわけなんですね。ここで十字架を語らないで死人の蘇りを語ると、こういうことがよく起きます。何それというふうなことですね。だいたい十字架もなかなか受け入れがたいんですけど、でもパウロはこのことをこれから話そうとしたときに人々が去っていった。でも3番目にですね、こういう人たちもいたというんです。34節、しかし彼に従って信じた者も幾人かあった。その中にはアレオパゴスの裁判人デオヌシオとダマリスという女、またその他の人々もいたというんです。ここでパウロに従ってというふうに訳されていることはですね、これは食らいついていってという意味なんですよ。それはどういうことなんだろう、死人の蘇りってどういうことなんだろう、悔い改めてどういうことなんだろうと、もっと知りたいと言ってパウロに食らいついていた。これはニカワでくっつけるという言葉なんですけれども、パウロに、いや、むしろもっと聞きたいというふうに思った人々もいたというわけなんですね。その中の一人が、なんと、アレオパゴスの裁判人、デオヌシオという人だったということなわけです。ただ、パウロはここで自分のお話をやめて、18章一節見ますと、その後パウロはアテネを去ってコリントに行ったとあります。もうお話を続けることができなくなってしまったわけなんですね。これが今日のところなんですけれども、現代の私たちへのこのことは何を語っているんだろうかというふうに思わされます。実は私たちも誠の神を知らなかったんです。典型的には私です。寺院に行ったり、神社に行ったりしてました。でもどうも真っ暗の中に私の求める神様いないな。祠の中に神様がいるとは思えないな。どこだろう、光があるのはどこだろうって言って教会に導かれたわけなんですけどもね。で、多くの場合ですね、キリスト教？外国の宗教でしょうっていうふうに言われませんか？でもですね、仏教はじゃあ日本の宗教でしょうか？いいえ、インドから伝わってきた外国の宗教なんです。外国の宗教が間違いということではないんですよ。じゃあ、神道が日本古来のものなのか？神道の人たちは何を信じているのか。昨日テレビを見てみました。そしたらですね、あるところで今お祭りがいろいろやられてるんですけども、ご神体にしているものがわらじだというわけなんですね。わらじ、それは人間が作ったものじゃないか。まあ太陽とか月とか星とかがね、これが神だというふうな太陽神とかいうものを言う人もいます。でもね、またある県ではですね、空気神社というのがあるというんです。確かに空気がないと私たちは生きていけません。でもね、空気も太陽も月も星も作ったのは誠の神なんです。ところが作られたもの、あるいは人間が作ったものをありがたがって礼拝するというのは、これは的外れなんですね。的外れのみならず、これは大きな罪です。私は幼かった頃こんな思い出があります。私はね、どうしてもね、なんか自分がこの家で本当に生まれたんだろうかっていうような 思いがしたことがあります。あるいはお気づきの方もあるかもしれませんけど、私ちょっとね、鼻がね、こう曲がってんですよね。ユダヤ人の鼻みたいなんですよね。本当に日本人かなっていうか思いましたね。ユダヤ鼻って言われたことがあって、で、あの時母に言ったんです。俺本当にこの家で生まれたの？お母さんから生まれたの？母はね、キッとして言いました。としあき、あなたは私がお腹を痛めて産んだ子だよ。二度とそういうことを言わないで。怒られました。そうですよね。自分がお腹を痛めて、自分たちが本当に手塩にかけて育てた子供が、俺のお袋じゃない、親父じゃない、これは他の人をね、自分の父だ母だと言ったら、親はどう思いますか？悲しみますよ。悲しみを通り越して怒ることがあるかもしれません。神様はおっしゃるんです。そのような木に掘り付けたもの、金銀で作ったものを私と言うなと。私はあなたを母の胎の中で作った本当の神だというふうにおっしゃってるんですね。エレミヤ書の中にこういう言葉があります。主はこう言われる。異邦人の道に習ってはならない。また異邦の人が天に現れる印を恐れても、あなた方はそれを恐れてはならない。異邦の民の習わしは虚しいからだ。彼らの崇拝するものは林から切り出した木で、木工の手で斧を持って作ったものだ。人々は銀や金を持ってそれを飾り、釘と土を持って動かないようにそれを止める。その偶像はキュウリ畑のカカシのようで、物を言うことができない。歩くこともできないから、人に運んでもらわなければならない。それを恐れるに及ばない。それは災いを下すことができず、また幸いを下す力もないからだ。エレミヤ書の10章1節からの言葉です。キュウリ畑のカカシ。人間に運んでもらわなければならない神。そんなものは神じゃない。神様は私たちを本当に愛して、形作り、命を与えた方なんですよね。ただパウロはこのことに言及することなく、アテネを去らなければならなかったわけなんです。皆さんどう思いますか？パウロのアテネ伝道は成功だったでしょうか？失敗だったでしょうか？パウロはキリストの木の字も言わず、十字架も語れず、急によみがえりを語って、むしろ反発にあったわけです。この時アテネに教会は生まれなかったようです。だからアテネ人への手紙っていうのはありますか？ないんですよ。フィリピの教会の方にはフィリピ人への手紙、またテサロニケ人への手紙、それからコリント教会への手紙というのはありますけれども、アテネ教会への手紙というのは聖書にないんです。むしろこの後パウロはコリントに行くわけなんですけども、この17章に続く18章の9節でですね、パウロはイエス様が夢の中で語りかけるのを聞くんです。するとある夜、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いると。イエス様が語りかけてくださったというんです。そして1年半、ここで住み続けて伝道したと。本当に私たちがね、大変な時にはね、イエス様は放っておかないんです。夢にでも現れて、私たちにね、大きな励ましの言葉をくださる方なんです。道を切り開いてくださる方なんですよね。実際に第一コリントの方を見てみますと、パウロはコリントに来た時にですね、こんな風に言っているところがあります。兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行った時、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いなかった。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。私があなた方のところに行った時には弱くかつ恐れひどく不安であった。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで、 霊と力との証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。というふうに第一コリントの2章の1節からのところで言っています。彼はコリントに行った時に落ち込んでたんです。でもその時に主がパウロに現れたんですね。黙っているな、恐れるなというふうに語りかけてくださったということなんですね。ですから後の人はですね、パウロのアテネ伝道は失敗だった、いやいや失敗ではなかったとか、いろんなことを議論します。でも今回アテネに行って驚きました。この州法の地図見てください。左側のところ、古代アゴラのところをですね通っている道、アポストルパブル通りと書いてありますね。首都パウロ通りというのができてるんですよ、現代で。それから東西に走っているこのアクロポリスの下、道の名前がですね、デオニシオアレオパギト通りというふうに言われているんです。現代のアテネの人々は、パウロが私たちのところに来て伝道したんだ、説教を語ったんだ、信じる人が起こされたんだ、その一人がですね、このディオニシオアレオパギトゥですよ、アレオパゴスの裁判人ディオニシオなんです。そして現代のアテネに行ってみると教会がいっぱいあります。いろんな教会があります。その時は教会ができなかったかもしれない。でも長い目で見るときに、神様はなんとギリシャ人の人口の 84% をクリスチャンに、私たちはね本当に結果を早く欲しいというふうに思います。でも神様の大きなご計画の中では、その時は失敗に見えるかもしれない。でも長い目で見るときに、神様は着実にその御業を行ってくださっているんです。そしてそれに失敗したように思っていたパウロにも、恐れるな、私はあなたと共にいる、語り続けようと励ましてくださるんですね。これが私たちの主です。私たちの主なる神の御子イエス・キリストです。この方が私たちにいつも共にいてくださるんですね。知られざる神、本当に知ってほしい神様はこの神様なんです。そのことを感謝してお祈りしたいと思います。天の父なる神様、アテネの人々だけではありません。現代の私たちも誠の神様を知らず、ともすれば様々なものを偶像にして、まるで神のように崇拝して生きています。しかしあなただけが真羅万象を創造し、また私たちをも母の胎の中で形作り、生きるすべての必要を備えて導き愛してくださっています。感謝いたします。請求に結果を求めるのではなく、見てに追い種して、あなたのゆったりとした時間の中で行こうことができますよう、どうぞお導きをお守りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
雨土の御神の輪、御目が連れ人の子よ、我らが主の御とのこそ、光り輝け日よ。 風の